1926年8月15日、曖昧屋の訂正文は自分にとって会心の出来だ。初江、純情、いい生活を求めている、センチメンタル。三代、無反省、現在の生活に満足。滝子、うちに純情を持っている、いい生活を求めている、しかしそこから一歩出ている。それだけでは結局いい生活が来るものではないことを知っている。初江はちょうどチェホフの三人姉妹オジワーニャの主人公のように、ただいい生活が来ると思っているのと同じで、じゃあ一体誰がそのいい生活を持ってくるように努力するのかちっとも知っていない。そういうところから一歩出て、あらゆる現在の生活と自分自身の力を知って、センチメンタルから逃れて強くなろう、ここでは当たり前の理屈なんか通用しないんだから、という女。それぞれの性格は純粋の描写で行った。心理描写という説明は用いずに、以上の性格を出せたと思う。親身があって自信の持てるものだ。師走を書くときも、古くは駄菓子屋を書くときも、自分の意識は救いだった。そういう生活に一同の光明を与えたいと思う気持ちだった。曖昧屋も最後はそういうことの暗示を与えて終わらせてある。しかし今度それらを書き直しているうちに、事実は反対の方へ行くのだ。救い出そうとすると、それがこんな生活の場合嘘のように思われる。師走の改作では徹生でお慶を助けようと思ったのに、書いていっているうちに、言い換えれば自分でその生活を生活していくうちに、どうしてもそのプログラム通りにはならないんだ。曖昧屋の改作の場合も同じだ。前者の場合も、救おう救おうとして徹生には結局何もできなかったこと。後者では救いを求めて逃走をした初江がまた戻されてくる。滝子は、世の中が初ちゃん一人くらいを引き倒すなんて朝飯前だ、と言っている。これは面白い、そして重大なことである。個人の力の強さと、生活の力の強さとのストラグル。そして、そこにどうしても超人を生み出して、救いを出そうとして、できぬ気持ち。いわば、ドストエフスキー終生のテーマだった、泛愛思想と、超人、人心、思想のストラグルが自分にもあることだ。シャルル・ルイ・フィリップにもあったことだ。そして自分はごく自然に、理論からも好みからでもなく、地のままにフィリップに近く、ニーチェに近い。だから自分としてはドストエフスキーが好きでならないんだ。フィリップのビビデュ・モンパルナスを読むと、自分の顔を見るようで嫌になる。なぜって、自分の顔がハンサムでないことを知っているし、自分の顔が嫌だからだ。しかもどうにもすることのできないものであるだけ。